南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
脳内に直接語りかけられてます
ダミヘじゃん
ダミーヘッドマイク
はい、第113回目12月29日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。
師走だね。
そうですね、
もうあと29日だから2日で終わりますよ。
はい、
私、ね、ちょうど北海道に降り立ったぐらい降り立った夜ぐらい。
あ、なるほど、うんうん、あの私はですね、昨日も散々飲み明かしてたのでですね、いい感じで声が酒焼けですね、うん、寝ても回復しない。結構しっかり寝たんですけどね。おかしいですね。
あのね、患者にクロニクルっていう番組知ってる？
No。 あ、待って、知ってるかも。
その中のコーナーの一つでね、英会話の伝言ゲームみたいのがあるの、
うん、
それがすごい面白くて。
ちょっとさ、もうニーナさん好きそうだもんね、そういう
の。もうね、大爆笑だったよメンバーが外国人3人と、うん、ヨコとヒナとリョウちゃんなんだけど、うん、あ、横山くんと村上くんと錦戸くんなんだけど、
うん
もうヨコとヒナが、もう
なん
か、
ヒナ、
あ、村上くんが。
なんで村上くんヒナなの？
わかんない。でももう8時だ J の頃からずっとヒナだよ。
へぇ、8時だ J とか懐かしい。すいません、あの話の故障って。どうぞ。
すっごい昔からなんかね、雑誌に理由書いてあった気がするけども、とうの昔の記憶すぎて忘れた。
そうだよね、20年ぐらい前でしょ。
そんなに前なのか。あ、でもそうだな、
小学生とかの時のも
ん。そうだな、丸山くんがジュニア入ったのが20年前ぐらいとかってこの間 VS 嵐で言ってたから。そうだな。そう、それでね、うん、なんかこう外人3人の間に2番目がだいたい横山くんなの、うん、で4番目真ん中にりょうちゃんがいて、最後答えるのが村上くんなんだけど、うん、そのもう横山くんでまずちょっと伝言が伝わらなくて、うん、でも横山くんすごい耳がいいから、うん、なんかそのまんま意味もわからず伝えるの、うん、でその3番目の女の人、外国人の女の人がものすごく理解力があって、
ほうほうほう、
その横のめちゃくちゃな日本語混じりの英語を理解すんの。
お、すごい。
でそっからりょうちゃんに伝えて、りょうちゃんは、うん、その赤西軍団ってね、昔ありましたけど、うんうん、
はいはい、
赤西くんとか白田優くんとかヤマピーとか英語喋れる人たちとよく一緒にいたっていうのもあって、すごいヒアリングが得意で、うんうん、でそのまんま4番目の外国人さん、あ、5番目の外国人さんに伝えて、うん、いい感じで行くのに最後またひなでダメになるっていう
最後が一番アホってことかな。
そう、最後が一番アホで、結構英会話の教材とかで学校で使われたりとかもするんだって。
へ
えなんかそれをそのコーナー内で言ってた時に、村上さんのなんか株が一気に下がりますねみたいな、番組的には面白いからいいんですけどみたいな感じで横に言われてて、すっごい面白いのが2つぐらいあって、うん、メモったんだよな、あまりに面白かったから。
すげえな、メモるほどか。
何せ横が面白くて。
患者に行ってなんかコント集団みたいだよね、
うん、
ジャニーズです。
そうそう
ジャニーズです。
Is it possible to return this? っていう、うん、返品可能ですかっていう英語があるの、うんうん、それが横的にはパスポート取りたいんですって聞こえるんだって、うん Is it possible to return this? っていうのが、うん、パスポート取りたいんですって聞こえて
あ、possible がパスポートに聞こえるんだね、うん、きっとね
to return this が取りたいんですって聞こえて
すげえ空耳だな。
でもね、その後のね、はるかちゃんっていう外国人の女の人がちゃんと聞き取って、うん、そのままちゃんと伝えたの。
はるかちゃんってはるかクリスティーンじゃなくて、
はるかクリスティーンじゃないと思う。
あの芸人の子じゃないんだ。
芸人の子じゃない、全然普通のあのエキストラとかで外国人さんとして出てるような感じの、
うん、
なんかガバとかで英会話の先生やってそうな感じの、
すげえ
人。
じゃあ、あれじゃん、日本人にも触れてるから。
あ、そうそう、日本語も喋れるし、だからそれ日本語じゃないとか言って突っ込んだりとかしてて、でもちゃんと理解してあげてて。
あ、すごいね、
うん、でりょうちゃんにそのまま Is it possible って伝えて、うん、でりょうちゃんもそのまま伝えて、最後ひなに行った時に Is it possible までは、うん、ひなも理解できたんだけど、うん、To return this が ちょっと足らんですって聞こえたんだって。
え？ちょっと？
ちょっと足らんです。
ちょっと足らんです。何が足りないのかな？
わからん。で、なんかみんな順番に伝えてくんだけど、その順番がさ、うん、やって待ってる間はヘッドホンで音楽、うん、爆音で聞いてるんだけど、その笑い声とかがやっぱ聞こえるから、りょうちゃんとかが自分の番になった時に、よくすごいもう笑いすぎて泣いてるの。なんであの人泣いてんのっていうか、なんであんな騒いでたのみたいな。え、これって返品可能って意味じゃないのみたいな感じだったのに、なんでそんな笑うんみたいな、またオンエアで確認ですかみたいな、その場で教えてくれないみたいな感じで超面白くて、
またオンエアで確認ですかってやばいな、面白いね。
そう、私は横が好きだから、横のなんかところだけ集めて持ってんだけど、いや、ひなの回答もいちいち面白くて、
しかもさ、村上くんさ、すごいキョトンってした顔で答えそうだもんね。月曜から夜更かしとかでもさ、マツコと話しててさ、あんたそれ何言ってんの、えみたいな、うん、えって顔すごいするじゃん、あの感じで、僕なんか間違ってること言ってますみたいな雰囲気がもうわかる、聞いてて。
もうね、なんでみたいな。しかも結構答えを関西弁で答えたりするの。え、そんな関西弁喋ってますとか言って横に突っ込まれて。で、最終的にりょうちゃんに、いや、二人とも大して変わらんからね、みたいな感じで突っ込まれてるのがすごい面白くて。
あと、なんかさ、この前、今、これ前半ってさ、オタク系の話したりとかさ、自分たちがハマってるメディアの話してるじゃんか。うちお兄ちゃんと一緒に、ちょっとハマってる番組があって、ちょっと番組名忘れちゃったんだけど、海外に間違った状態で伝わってる日本文化を、そのスペシャリストに潜入させて叩き直してくるっていう番組があるんだけど、
なんか知ってる、
なんか知ってる、あれのさ、寿司職人の回がめちゃめちゃ面白くて、すごいんだよ。どこの国だったかな、どっかの国に、寿司職人の日本人の男性が
いて、それなんか結構再放送でやってない、お寿司の会はなんか私もチラッと見たことあるな。
めちゃめちゃ面白いんだよね、あれ。なんかこう、最初は3日4日ぐらいこっちの文化の方を知りたいんでみたいな感じで行って、ここのお寿司はどういう感じなんですかみたいな、やるんだけど、もうさ、通常の日本人だったらお寿司イコール、酢飯の作り方とかなんとなくわかるじゃん、えぐくて、炊きたてのお米に寿司酢を釜にそのまま入れるの、
お
で蓋して蒸らすの、
おー、
黄ばむと思って、あと炊飯器が傷むと思って、
あ
ーみたいな。
酸だしね、
もうね、その瞬間のそのベテランのその寿司職人がまたすごい人を送り込んでるわけ、国際寿司連盟みたいなのの指導者の人なの、で食紅で色をつけた酢飯を、キャラ弁とかで使いそうなやつに詰めて、可愛いでしょって言って寿司を気に入れてなんか提供するみたいな。
あ、なんかおにぎり作る、プラスチックのケースみたいのとか、そうそうそう、なんかチラッと見た、覚えてる。
タスマニアだわ、タスマニア、タスマニアに行って、これタスマニアデビルっつって、もただのクマの方にさ、キャラ弁用のさ、口とかに切られた、何、海苔置いてて、目がゴマでみたいな、これはみたいな、これは一体っつって、
こっちで寿司っていうのはこれだよみたいな感じで、
そうそうそう、
翻訳されてて、
可愛いでしょとか言って、あはみたいな感じになるんだけど、その後にマスクつけて寿司握るんだよ、それ見てすごい感動するわけだみたいな、だって一体誰ですかって言って開けた瞬間に、それまで寿司を教えてたあの日本人出てくるじゃん、みたいな、もうなんか本当にごめんなさいみたいになってて、これからはこういったちゃんと日本の文化を伝えていきたいみたいな、こう心が変わっていく様子をね、やっていくんだけど、その寿司職人のやつと空手がめっちゃ面白かった。あの番組すげえ面白い。
私、池の水が好き。池の水全部抜くっていう番組知らない？
あ、知ってる。
あれ超面白い。9月ぐらいに実家に帰った時に、 たまたま親が見てて、なんか親が見てるバラエティがさ、
センスいいよね。
面白くてさ、うちの親
なんかさ、お母さんとか家族ってさ、結構センスいい番組見てる。
そうな の, あのだからプレバトも、う
ん、あ俳句、プレバト大好き。
俳句のやつも結局お母さんたちが見てて、
あの梅沢富美男 VS 先生がすごい好きよね
え、そこにフジモンが入ってくれたら最高に思う最近ミッツさんがあんま出てないんだけどさ、
ミッツさんってさ繊細だよね、とても素敵よね、うん、
もうさ、何せテレビ見る暇なくって、ね、もうハードディスクが溜まりまくって、ちょっと
私もね家にいないことの方が多いの、
年末どうしようっていう感じなんですけど、しかも1月期からドラマも楽しそうなの何個かあるし、ワームシペダル始まるし、ソードアートオンライン再放送始まるし、7つの滞在もやるしみたいな、ちょっとね、
そうだよね、ハードディスクの容量開けなきゃ
だ、そうだよ、2台あるのにさ全然
もう足んないよ、
足んない。クラゲ姫が月9でやるんだよ。
あ、そうなの。
そう、前映画ね、須田くんとのんちゃんがのーねんちゃんだった頃のやつ、うん、映画でやってて須田くんに激ハマりしたわけなんですけど、はい、それが月9でやるって言って、
キャスト変わるの。
キャスト変わる、須田くんがやってたクラコ、何蔵之介だったか忘れたけど、蔵之介の役は瀬戸くんがやる、瀬戸浩二くん。
あ、まあ女装似合いそうな顔してるよね。
でも私瀬戸くんって聞いて最初千葉くんが顔が出てきたの、千葉雄大くんで混ざって、あ違う違う違う、瀬戸くん瀬戸くんみたいな。
千葉雄大くんも似合いそうだけどね。
うん、
うん、かわいいと思う。あとは誰が出るの。
あ、お兄ちゃんがね、うん、童貞の政治家議員1年生みたいなお兄ちゃんがいるんだけど、それが
クラゲ姫、我ね漫画読んでたからね、キャラクターわかるよ。
それがね、工藤くん、ソフトバンクの工藤さんの息子、工藤飛鳥くんだっけ。
ソフトバンクの工藤さんって誰。
元巨人にいた人とか。
あ、野球か。
そうそうそう、
全然私は孫正義さんの方のソフトバンクをね頭に浮かべててそんなに有名な人孫さん以外でいたっけと思っちゃ
っただからちょっと工藤くんだと若いので、うん、本当は10個ぐらい離れてる兄の設定なんだけど、1歳上年子になって、
あー、なるほど、ね、
設定変更されて。いやー、でもなー、私
でもそれ年子でさ政治家なれる、
なれんじゃないの。だから多分クラコの年齢もちょっと上がるんじゃない。
あ、そういうことか。
25歳以上でしょ選挙権あるの、うん、出馬できる方、うん、だからまあ30手前とかなんじゃ
とか、あとは20代後半ぐらいの設定になってるのかってことですね。
そうなの。いや、なんかさ、次の1月期がさ、かけ狂いとか、うん、モブサイコとか。
モブサイコ2期。
違う、ドラマ。
ドラマ、え、ドラマ、
ドラマ、びっくりでしょ。
今すごくいいリアクションしたと思う僕。
いや私も同じだった昨日その、
ちょっと待って、本当にモブサイコのドラマはわからないな。
あれ、あの
子がやる、今ちょっと髪の毛かきむしってます。
あの怪物くんの弟みたい、なんとか高臣くん。
顔全然わかんねえ最近の人。
浜田高臣くんだっけ、なんか、うん、大野くんと共演してた子役だった子が、
あー待って、わかった、浜田高臣くんって子。
そう、モブサイコのあの
モブ、モブ役ってこと。
そうそうそう。
え、本当にあんな目死んだ感じでできる、大丈夫。
いや、わかんないっす。超キラキラしてるよね。
目点だよモブって目点だよ。
いや、それより私はさ、松岡くんのキャラが超気になるんだけど、あの頭すげえ伸びるやつ
長いやつな。
そうそうそう、
なんか常に長いやつな。
あの最初落ち武者にされてモブにその後髪の毛生えてブワーって。
え、あとあの桜井さんがやってたあのモブの、
あ、
お兄ちゃん的探偵、探偵だっけ、うん、探偵事務所だっけ、
うんうん、
の代表が気になる
ね。アニメもアニメで、そのさっき言った弱虫ペダルの4期と、うん、7つの滞在と、うん、でソードアートオンラインのガンゲールオンラインが、
うん、
川原さんじゃない人がガンゲールオンラインって書いてるのね、川原さん監修で。
あ、はいはいはいはい。
でそれもアニメ化が決まって、アリシゼーション編はアリシゼーション編で別でアニメ化が決まって、でそれに合わせてソードアートのそのガンゲールのシノンちゃんが出てくるやつを再放送でやるんだけど、うん、
ソードアートすごいね、熱量が。
そうなのさ。
大変じゃん。
大変なのさ。私が大変。
声フェチさんが通るが大変なことになります。あの、第何弾かわかんないけど、あの、シリーズ化していくんでしょ、どうせ。うんうん、シリーズが増えれば増えるほど、まあ、声フェチさんが通るでも毎回取り上げますけど何かみたいな感じでしょ。
まあまあまあ、もうアリシゼーション編の話はしちゃったけどね、うん、また多分再度やるよ。
こっちもシリーズ化しますけど何かぐらいの感じでいいと思いますよ。そうそうそう、私は。怖いよね。
あとアイドリッシュセブンが
アイナナ、うん、
満を持してアニメ化です。
アイナナね、もうゲームだけでいいじゃん。
いやもうさ、あれさ、私普通に、うん、普通にアイドリッシュセブンだったら許せたんですよ、
はい、
そのなんかいろいろあるじゃないですか、歌プリ派生みたいな、うん、そういうゲーム由来のアイドルもの的な、今もアイドルマスターの男の子バージョンとかやってますけど、
サイド M ね、
そうとかね、いろいろあっていいんですけど、あれもともとなんか原案に種村さん絡んでるじゃないですか。
そうですね、
私種村さんすごい好きなの。
うん、種村さんの無駄遣いが多いですよね。
そうなの、それがすごく腹立つの。種村さんの絵一切の面影ないでしょ、うん、じゃあなんで種村さんに頼んだのみたいな。
種村さんの絵の感じ残ってんのって何、
なんか残ってる、なんかあの一番最初にアイドリッシュセブンが出た時に新宿駅のあの地下のところにポスターがそのゲーム版の絵と種村さんの絵とバンバンって貼られてたけど、それ以来種村さんのアイドリッシュセブン見てないからね。
種村さんの絵のタッチって独特だから絶対見たらすぐ分かるはずなん
だけど、そうそうそう、
すごい素敵だよね、うん、繊細だし。
そうなの、種村さん、しかもちょっと話は重いんだけど、でもアイドリッシュセブン、種村さんのその重たい独特なストーリーセンスとかも全然生きてないから。
あれ、種村さんが関わってる他の作品で、
私種村さんの作品しばらく好きでずっと読んでたんだよね、ジャンヌとフルムーンと、
うん、
種村アリナ。
種村さんこのさ字の感じもいいよね。
そうなの、
文字羅列すごいいい
よね。そうなの、この名前超好き。作品一覧、あ、イオンね、イオンスタートだ。イオンデビューでジャンヌ行って京子行って、うん、フルムーンで紳士同盟で、あ、私紳士同盟ぐらいまでだな。
種村アリナ、日本の漫画家、若いね、39歳なんだ。
あ、感触玉の憂鬱とか読んだな。そうそう、種村さんはね、主人公を絶対病ませるのよ。
そうだね、
その感じがすごく好き。
種村さんさ、あのスクールカーストみたいなの書くの超うまいよね。
そうそうい
るいるみたいな。
そうで、主人公弾かれるのね、うん、絶対で闇落ちするんだけどさ、
う
ん、
そっから
私は負けないって這い上がってくる感じ
で、そこのすくい上げ方もうまいんだよな。
そうなの、絶対かっこいい男の子が出てくるの。
少女漫画あんま好きじゃないんだけど、種村さんのやつはね見れるんだよね。
種村さんってリボンの人だっけ、仲良しの人だっけ。
今ねそれを見たくてね、のウィキペディアを開こうと思ってるんだけどね、ウィキがなかなか進んでくれなくてね。
あ、リボンな、リボンの人だ。そうそう、私種村さんがいるからリボン買うようになったの。もともと私仲良し派だから。
イオンめっちゃ面白かった。
私でもジャンヌでハマった。
イオンのあの好物欲しかった、よくわかんないあのこれ持ってて共鳴したら強えやんみたいな思ってた。いいお話でした。
だからアイドリッシュセブンかと思って、そのアイドリッシュセブン単体だったらいいんだけど、種村さんがなかわいそうでなと思って。
種村さんのね、あの人のね髪の毛の描き方が私好きでね。あの少女漫画って基本的に顔の3分の2目じゃないですか、うんうん、そういうんじゃなくて、あのいいんですよ、種村さんのやつはなんか読めるんです。他の服の描き方とか髪の毛の描き方とか、そこに別の漫画家さんとは何か違う曲線があるというか、うん、そういうの好きなんだよね。
でもなんかあの人がリボンに革命を起こした的な、なんかリボンってその当時、うん、矢沢さん的な、
あ、そうだね、
ベルバラ的な、なんかちょっとなんかかっちりした絵っていうか、そういうのが多かった中、
あと、ね、やけに顎細い人多かったよね。
あ、そうそうそう、なんか目がでかくて顔がプリンとしてて、うん、お尻プリンとしてるみたいな、あ、種村さん革命起こしたな、うん、みたいな。
できっとその時にリボンだから集英社か、うん、集英社の、少女漫画のコミックスの人たちも系統違うのぶっ込んだ方が良くないですかっていうのの中に種村さん入ってたんだと思うんだよね、うん、その辺ぐらいからさ、 あの別の雑誌の方で人気がありそうな絵のタッチの人とかもだんだんリボンに
入ってきたりしてきたじゃない。そうそうそう
そう、うん、先駆けだよねきっと。
そうだから
うちらの分析なんのさすがです。
いやもうね、種村さんを愛するあまり擁護したくなってしまうっていうね。
そうですね、
はい、あめっちゃ話したね。50分だ、休憩しましょうか。
はい、
一せーので、
南北友好条約なんで笑ったの。
いや
真面目にやったでしょうよ。
真面目だった今の、うん、
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけね。
What's up? 頑丈やろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
全く休憩できてないですけど
見ていただきました。パスポート取りたいんです。
ちょっと足らんです。
ちょっと足らんです。もうやばいでしょ。私これ見るたびに泣く。下野さんの笑いの時と同じぐらい幸せ。
英語とか別の外国語の、ね、空耳は面白いですよね。
韓国語の空耳が私は一番面白い。
面白そう。
なんか知り合いの家に行くと常に韓国の韓流の今なんだっけな、なんとか少年団っていう子たちが日本に来てるんだけど、うん、その子たちの曲がもう常にかかってるんだけど、歌の歌詞もさ割とさ空耳が多くてさ、えなんかそんな物騒なこと言ってるみたいな時とかもあるしさ、しかも中途半端に英語も韓国語もちょっとわかるもんだからさ、それ中途半端すぎだろうって言われて
物騒なことに聞こえてるところが、ね、面白いな。
そうなの、結構ね小ボケをかますからね、なんか笑い止まらんっていう。
やばいわ。
っていうか聞いてくださいよ。
どうしたんですか。
私今年に入ってというか今シーズンに入って初めて今日エアコンをつけたんです。
お
なぜかというと、はい、あのカーテンの裏の白いやつに変えたじゃないですか、
はいはい、
あれがなかなかのあったかさでして、はい、いらなかったんです今までエアコンが。でもさすがに収録なのでつけたんですけど、ブレーカーも落としてたのね、うんうん、夏場もほとんどつけてなかったので久々につけたら起動まで20分かかりましたあれ全然あったかくなんないんだけどどうしようみたいな。で最初ドライになってたからこれのせいかと思って暖房に変えて、なのに全然あったかくなんない、どうしてどうしてみたいな感じで。
あれかダクトが冷え切ってるから温まるまでにめちゃめちゃ時間かかったってことか。
そう、ずっと使ってなかったからマジかと思って、
うん、ヤバみだね。
びっくりですよ。だって
最近ちょっと若者ぶってヤバみとか使ってん
で、
ね、
人魚買っちゃったので、
うんうんうん、
あの人魚買って、であのモコモコのユニクロフリース着たら、はい、こと足りるんです。
今のワード人魚買っちゃってっていうやつ気になったらちょっと前の放送でこの人ね、あの今期から人魚になったんです。
そう
人魚になったんですよね。
ちょっとボットにも入れようかと思って、白玉さんが、うん、ニーナ人魚になるって言ってたやつをボットに足そうかと思って
ニーナ人魚になるの巻
そうあれ超あったかい。
あでもさ足温めるっていいっていうよね、
うん、ジャキーン。
え可愛いじゃん色味
そうなのさ、着てみたらびっくりよ。でそんなにさモコモコ感のこの鱗感もさ、
うん、
そんなにわからなくってさ。
ニーナ人魚になってるね。
そうなんだよ。
あ可愛い、
可愛いでしょ。
ちゃんとヒレがヒレだな。
そうなのさ。
おヒレが。
そうなのさ。
これ完全にラジオ通販みたいになってますけど。
いや。でね調べてみたら
お高いんでしょ。
いや。
お高いんでしょ。
1980円。
安い。
寝袋買うより。
最近なんかこういう感じのねやり取りよくやってるんですよ。今の職場がコールセンターなんですけど。うん、
コンプライアンス引っかかって絶対この辺流せないの。
そうだね確実に。まあでもまあコールセンターで働いてますっていう話で盛り上がったのは 舐めない。あ、ちなみに音楽系とかどうですか最近。
音楽系ですか。全然。あ、流行学園が移転しました。
え、また、
うん、前回はでももう2年とか経ってんじゃない。そうだからタイポンがゲストで来てくれた時、うん、収録自体はその生放送のタイミングでやったんだけど、うん、ネットがねまだ開通してないだなんだっつって、うん、ちょっと配信が遅れて、
う
ん、それで辻岡さんキング T がさ、うん、と超喧嘩したんだって
やばい。
そうインターネットのカスタマーセンターの対応が超悪いっつって、うん、でなんか二次対応とかになって上司から電話かかってきたらしいんだけど、うん、ちょっとあの録音含めて確認させていただいたんですけど、うん、つって、そしたら、え、録音確認できるんだったらその何回も電話してんだからその前の履歴とかも確認して、うん、もう一回折り返してくださいみたいな感じで超強気で言ったんだって。でもコールセンターのさ録音ってさ大体1日2日じゃん、
うんうん、
だったらなんで録音したってのを聞いたとか言うんですかみたいな感じで、さらに
違いない
って言って、いやそれは確かにカスタマーセンターが悪い、でも、うん、はもともと評判悪いからしょうがないよ、う
ん、社員。でもなんかさ会話の履歴とかさあの文書で残してないのかね。
残してるはず絶対、ね、
うん、絶対共有事項であるよね、
うん、
ちなみに私あの来年の1月14日にですね、シャイニングシェイクシングというイベントの、うん、ニュースタートデイという企画を昼にやりますんで、
うん、
よかったら遊びに来てください。ちょっと不思議な人たちを呼びます。あ、エイジャ君出ます。
お
エイジャ君いい子だよね。
いい子だね。真面目だね。
真面目だしすごいいい子だしイケメンだしニーナさんめっちゃなんかあの持ち上げてくれるんですけど、何なんですかねって言うから、いやエイジャ君がイケメンでいい子だからだよって言っていやそんなみたいな言ってた。
うん、超いい子、うん、
いい子、マジいい子。さて
終わろう。
はい、
白玉さん告知は？
さっき言った1月14日とあと1月29日予定ですがガールズコネクトで MC します。
はい、
はい、
ドサンコタイム217は
おい、
あ、もう年内のは終わっちゃってるんだ。ノンさんとめっちゃ楽しい話をしているのでアニメの話1時間で、
うん、
今年のアニメの総評をノンさんと2人でしているのでバックナンバー上がったら見てください、
はい、
で1月の第2週は多分アバちゃんが来るんじゃないのかな、
うん、
で、声フェチさんが通る次は1月の2日、
はい、
クラゲ姫の話をしようと思います、はい、アニメも見たし須田くんの映画も見たしドラマも始まるしということで、
はい、
声フェチさんのお話をして、んなんかよくわかんない、うん、以上です。
はい、
はい、
五七五ですか。
はい、年内締めくくりの素敵な五七五。
ちょっと待ってね。はい、個人的な五七五はできました、はい、いけます。
はい、
年の瀬で飲み会増えて声枯れる
いいと思うい
い句でしたね
あ、
字余り字足らず字余った
五七までできた。
五七
最後の五が。
それではどうですか、できましたか。
いいです、いいです。
それではニーナさんの2017年最後の一句。
はい、二人ともペース乱さず来年も。
はい、はい、いいですね。
いいでしょ、お後がよろしいでしょ。
お後がよろしいようで、
はい、年明けは1月の26日が114回目です。誕生日終わってます。
はい、
はい、だから1月20日にみんなおめでとうってフェイスブックで言ってね。よろしく。
フェイスブックじゃなくてもいいかもしれない、
ね、あ、そうだね。ツイッターでもいいし、はい、アメブロでもいいからおめでとうって言ってください。それで1年元気に過ごせます。
はい、
はい、じゃあおやすみなさい。良いお年を。今年もありがとうございます
順序が逆
今年もお世話になりました。
今年もお世話になりました。ありがとうございました。
よろしくお願いいたします
かぶりすぎ2017年、ニーナさんにはお世話になりっぱなしでしたが、白玉さんは来年もお世話かけまくろうと思ってますので仲良くしてください。よろしくお願いします
こちらこそよろしくお願いします。そして皆さんも来年も南北友好条約並びに声フェチさんが通る並びにドサンコタイムに217並びに白玉さん主催のライブもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでおやすみなさいです。
おやすみなさい。良いお年を。
良いお年を
お迎えください。